イエス様の時代、ユダヤの国はローマ帝国という大きな強い国に支配されていました。そこでユダヤの国の町にはローマ帝国の軍隊がいました。ローマ帝国の軍隊には100人隊長という100人の兵隊の隊長がいました。100人隊長の中には威張ってユダヤの国の人々にひどいことをする人もいたかもしれません。しかし今日の聖書に出てくるのはユダヤの国の人々に親切な行いをする良い100人隊長です。ガリラヤ湖という湖の北西の岸にカファルナウムという町がありました。その町にいた100人隊長はもちろんユダヤの国の人ではありませんでした。しかし聖書の教える神様を信じる信仰の深い人でした。その頃ユダヤの国の人々は仕事を休む安息日になると街道という建物に集まって神様を礼拝していました。別の聖書の箇所によるとこの百人隊長は人々のためにその街道を建ててあげたのだそうです。それくらい神様と人々に仕える人でした。また自分の使っているしもべをとても大切にする人でした。ある時、自分のしもべがチューブという重い病気になりました。チューブというのは脳の血管が詰まったり破れたりして体が不自由になる病気です。百人隊長はイエス様ならきっと奇跡を行ってしもべを癒してくださると信じました。そこでイエス様にお会いして、主よ、私のしもべがチューブで家で寝込んでひどく苦しんでいますと言ったのです。これを聞いたイエス様は、私が行って癒してあげようとおっしゃいました。百人隊長は嬉しかったでしょうね。ところが百人隊長は、さあ早く行きましょうとは言いませんでした。次のように言ったのです。主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。奇跡を行って病気の人を癒すというと、普通はその人の体に触って奇跡を行うことを考えます。ところがこの百人隊長はイエス様のお言葉だけで病気の人が癒されると考えたのです。なぜでしょうか。それは百人隊長は言葉の力を知っていたからです。百人隊長は言いました。9節のところです。私も権威のもとにあるものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えば、その通りにします。百人隊長は自分の上にいる千人隊長が命令すれば、その命令の通りに動きました。そして百人隊長は自分の部下の兵隊に命令を出すことができました。部下の兵隊は百人隊長が命令をすれば、その命令通りに動きました。行けと言えば行ったし、来いと言えば来たのです。 さてイエス様は千人隊長よりもその上の将軍よりもさらにその上にいるローマ帝国の皇帝よりももっと偉く権威のある方でした。世界と宇宙を治めておられる天の神様の一人子であったからです。ですからイエス様がお言葉で命令してくださればその通りになると百人隊長は信じていたのです。イエス様はこの百人隊長の信仰にとても感心されました。そして帰りなさい、あなたが信じた通りになるようにとおっしゃいました。するとちょうどその時百人隊長のしもべの病気は癒されたのです。不思議ですね。イエス様のお言葉にはこのように不思議な力があります。ですから私たちもイエス様がおっしゃったお言葉を信じて生きていきましょう。イエス様のお言葉は聖書にたくさん書かれています。そのイエス様のお言葉を信じて学ぶようにいたしましょう。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、百人隊長はイエス様のお言葉によって自分のしもべの病気が癒されると信じました。そしてその通りになりました。神様、私たちもイエス様のお言葉を信じて、そしてイエス様の言葉の通りになるということをいつも願って生きていくことができますように、私たちの信仰を強いものにしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。